週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
7月26日はね、土用の丑の日です、
はい、
夏バテの、ね、防止にうなぎを食べる習慣が定着したのは平賀源内が仕掛けたうなぎ屋の宣伝だったというふうに言われています、うん、今日も夏バテが吹き飛ぶようなえりすぐりの最新トレンドをお伝えします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、 3D パソコン。映画や薄型テレビと同じようにパソコンにも 3D ブームが来ています。3D 映像を自分で作れたり、ゲームを楽しんだり、 3D テレビよりも楽しさの幅も広がりますよね。編集長、 3D パソコンの性能や実力はどうなんでしょうか。
とうとうパソコンにもですね、富士通のエスプリモ FH550 はね、付属のメガネで 3D 映像が楽しめるデスクトップパソコンです、はい、で普通の DVD を 3D 映像で見ることができる機能も備えてるんですね。あと 3D 動画や写真を撮影して、それを YouTube などにアップできるというのも特徴です。
うん、
自分自身をね 3D で撮影して見ることができるというのは新鮮で面白いですよね、はい、あと東芝のダイナブック TX98MBL はね、パソコンゲームが 3D で楽しめるノートモデルなんですね。 3D 効果は好みで調節できるんです。富士通のエスプリモよりも飛び出してくる感覚がちょっと強かったんですね、ただ画面が小さいので若干迫力に欠けます。
その2、ジェニフィックマスク。美容液や化粧水がたっぷり染み込んだシートで顔をパックするシートマスク、女性の間ではすっかり定番の美容アイテムですよね。この夏、ランコムから注目のシートマスクが登場して話題となっています。編集長、何かとお肌に厳しいこの季節、この商品とっても気になります。教えてください、
シートマスク使ってますか。
いや、使っております。違うものですがでも人に見られたくないなって感じです ね。編集長も
使ってますよ時々、うん、でね、ランコムがこの夏発売したジェニフィックマスク、これはシートに染み込んでいるのは去年売り出されたジェニフィックという美容液なんですね、うん、これ本当に大ヒットしたんですよね。でジェニフィックは最近のスキンケア業界でトレンドの遺伝子コスメの代表格でね、若い肌に特徴的なタンパク質の生成を促す成分を配合していると。若い肌にね、
若い肌にね。
でね、マスクの素材もねユニークなんですよね、はい、一般的なマスクはコットン素材が多いんですけども、うん、このジェニフィックマスクはゲル状のバイオセルロースを採用してるんです。で、あのナタデココもね、このバイオセルロースの一種なんですよね。まあ、ぷにょぷにょというか
っていう感じがする
ということですね、うん、密着感や保水力に優れていて、肌に吸い付くような感触を実感できるんですね。
肌に吸い付いて若い肌が保てるということですか。欲しいですね、はい。その3、レゴエネルギーセット。チーク玩具のレゴブロックで有名なデンマークのレゴ社が、レゴエネルギーセットという新商品を発売するそうです。これは夏休みの自由研究にも使えそうですよ。編集長、詳しく教えてください。
はい、この、ね、レゴエネルギーセットというのは、太陽光や水力、風力といったね、自然エネルギー資源の他に蓄熱について学べる学習用のセットなんですね、はい、でセットには風力発電に必要なブレードやね、太陽光発電用のソーラーパネル、発電量が測れるエネルギーメーターといったものが入ってます。でこれにね、レゴ社の別のセットを組み合わせると、ソーラーカーや太陽光発電、風力発電、水力発電ができるモデルを作ることができるんです。
そうですよね、うん、で
この商品はね、小学校や中学校の学習指導要領にも対応していてね、子どもでも十分に組み立てられるようになってます、はい、でこのエネルギーセット、教育機関向けに8月から販売される予定です。
その4、マツダプレガシー。 マツダのコンパクトミニバンプレマシーが5年ぶりにフルモデルチェンジしました。改良のポイントは燃費の改善だとか。やはりエコ性能が売りになっているんですね。どんな仕掛けで燃費を良くしているのでしょうか。
はい、モデルチェンジしたプレマシーは主力クラスにアイストップというアイドリングストップシステムを標準で装備しました。信号待ちなどの時にはね、エンジンが自動で停止してブレーキから足を離すと再始動するということなんですね。でスペック上の燃費はリッター16キロとね、前のモデルからは1キロの向上にとどまるんです、ただ信号待ちの多い都市部での実用燃費はかなり向上していると開発担当者は話してますね。他にもね、2列目のシートの真ん中の席が、3列目のシートよりもよく使われているから、座り心地や安全性を改善するといったようにね、ユーザーの使用実態に合わせた改良をしてるんですね。男性が好むスポーティーなデザインと女性が重視する経済性や乗り心地は合わせ持っているんでね、若いファミリー層のマイカーとして有力な選択肢になりそうです、はい、
その後コンビニ弁当。お家で食事をする内食志向の高まりやスーパーの激安弁当などの影響を受けて元気がないコンビニ弁当、最近さまざまな方法で巻き返しを図っているそうです。具体的にはどんな動きがあるのでしょうか。編集長教えてください。
はい、これね、今増えているのは常温ではない温度のお弁当なんですね、
はい、
中でもね、低温で管理して電子レンジで温めるチルド弁当の存在感が増してるんです、常温のお弁当では使えなかった野菜などを、ね、入れられるという、利点があるんですね、
はい、
あと消費期限が長いから、廃棄ロスが減らせるという、これもメリットも持ってるんですね。セブンイレブンは今年2月に全店でチルド弁当の取り扱いを始めたんです。でファミリーマートは今年の秋をめどにチルド温度帯での握り寿司の販売も計画してるんですね。
チルドの握り寿司興味あります ね、
ちょっと魅力的です ね、
ね、その他にも冷凍のお弁当も増えてきているそうですね、
は
い、
でファミリーマートはね、冷凍弁当の実験販売を一部の店舗で行ってるんです、
はい、
冷凍グラタンや牛丼といったね、15種類のメニューを用意してるんです。で AMPM のね、冷凍弁当ってあったじゃないですか、これとは違って、一般の家庭用電子レンジでも解凍できるというのが特徴なんですね。店頭で解凍して食べるだけではなくて、自宅に持ち帰って必要な時に食べるというね、そういう形も多くて7割くらいの人が冷凍のまま持って帰るそうですね、
保存が効くっていうのは嬉しいですよね。で他にはお弁当をめぐる新しい動きにどんなものがあるんでしょうか、
今ね、実は最も熱いのは店内で調理した弁当を提供するという動きです。番組後半ではこの店内調理をはじめとしたコンビニ各社の注目の取り組みからコンビニ弁当の将来像を探っていきたいと思います。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
今回はコンビニ弁当の逆襲と題して進化するコンビニ弁当の現状に迫ります、
はい、
まず番組前半でもお伝えしたコンビニの店内調理、今各社ともかなり力を入れてるんですね。
そうなんですよね。まずね、店内調理の新しいサービスで全国展開を図るローソン、これがね注目なんですね、業務スーパーを手掛けている神戸物産と組んでローソン神戸ホットデリというね、新しいサービスをスタートさせます、
はい、このローソン神戸ホットデリというのは具体的にはどんなサービスになるでしょうか。
ここではね、こう3つのサービスっていうのを提供するんですね、
はい、
で1つ目が注文を受けてから目の前でオムライスやパスタを作るライブキッチン、で2つ目がカレーやお惣菜と炊きたてのご飯がセルフで盛り放題の彩りビュッフェ、で3つ目がね、ランチタイムなどに合わせて作っておく出来たて弁当なんですね。で価格はこれまでの常温のお弁当とほぼ同じか少し安いものもあるんです、でオムライスをね試してみたんですが、オムレツがねとろっとしていて、チキンライスには大ぶりの鶏肉がたくさん入ってました。満足度の高い仕上がりでしたね。
いや、美味しそうですね、こうした出来たての料理 が低価格で提供できるっていうのはなぜなんでしょう、
うん、それはですね、はい、これ秘密があって、パーツアッセンブルという仕組みなんですね。
パーツアッセンブル、
うん、これはね、神戸物産の工場で加工された食材をパーツとして発注して各店舗で組み合わせるというものなんです、でいわゆるねパソコンと同じように部品を組み合わせて作るというね、そういうユニークなシステムなんですね。店内ではパーツを混ぜ合わせたりあるいは温めたり、簡単な作業で料理が完成するというわけです。でもこれによってねパーツの組み合わせで複数のメニューが提供できるんですね、はい、スタッフの数が少なくても調理の対応ができるという点もありますしね、はい、大量生産したパーツで作られているからコストが安くなるというのも売りですし、廃棄ロスも常温の弁当よりも低くなってるんです。
なるほど、新しい概念のシステムですよね、安くて出来たてのお弁当が食べられるなら本当に嬉しいなと思うんですけども、これからどんどん対応店舗っていうのは増えていくんでしょうか、
ね、本当期待したいんですよね、現在出店計画は急ピッチで進んでいて、8月末までに首都圏で6店、関西で15店、中部で4店などに導入する予定なんです、で今年度内に200店舗、2015年度末までに1000店舗規模に拡大する計画なんですね、ローソンではね繁盛店や立地のいい店だけではなくて地方の住宅街などの店舗にも収益改善の武器としてね考えているようなんですね。
いや待ち遠しいですね、
ちょっと楽しみですね、
さてローソン以外のコンビニの動きどうなってますか、
これローソンの、ね、サービスは商品の幅が広すぎると考えているのは、セブンイレブンなんですね、セブンイレブンは揚げたての唐揚げなどを武器にサクサク亭と銘打った店内調理の弁当を展開します、
去年の2月にこの番組でコンビニグルメを紹介した時に、店内で揚げ物の調理ができるフライヤーの導入が進んでいるという話題がありましたよね。
そうですね、
あれの延長線上にある考え方なんですよね。
はい、そうなんです。で、すでにね店内で揚げ物を提供できる店舗というのはあるんですよね、でオペレーションが確立している店舗を中心にこのサクサク亭の弁当を導入するということなんです、で揚げ物を作らない家庭がね、増えているじゃないですか、でそこでニーズがあるというふうに判断してメニューを絞ったということです。このサクサク亭は、すでにね、およそ3000店で提供されているんです。他にもね 3F は別ブランド店のグーチというのを展開しているんですね、お弁当やお惣菜の他に焼きたてのパンやコーヒーも提供しているんです。一方でねローソンと組んだ神戸物産の戦略は実はしたたかなんですね、ホットデリとは別に、グリーンズ K という店舗を増やしていこうともしてるんです、システムはホットデリとほぼ同じでパーツも同じものが多いんですね、一部の店舗ではローソンよりも安い商品もあってある部分でローソンとも競合するということになる。神戸物産ではねスーパーにもね進出していて、今後店内調理をめぐる合唱連行の動きがどう広がるかにも注目したいですね。
さて店内調理やチルド弁当などに比べると、常温のお弁当をめぐる動きっていうのはちょっと静かだななんて思うんですけれども、景気が低迷していることもあって発売する数を絞っているチェーンが多いようですね、それに90年代のコンビニ弁当の全盛期に比べるとヒット商品も少なくなっているような気がするんです。
そうなんですよね、本当に弁当の歴史を振り返っても面白いんですけどもね、ヒットがいろいろあったわけなんですね、で各社はねただ手をこまねいてるわけではないんです、ローソンは価格に対して商品価値が3割程度上回っているというね、それが売り文句の驚きの商品開発プロジェクトという弁当シリーズを、継続的に投入しているんです、ブランド卵のヨード卵光を使ったトロトロ仕立ての親子丼やね、通常のね2倍近い厚みがあるチャーシューを使った直火炙りチャーシュー弁当といったようなものなんですね。
いや本当に美味しそう、驚きの商品ですね、でもこれは価格との戦いになりますよね、何か秘密あるんでしょうか。
これはね規格外のサイズの卵を使ったり原材料が底値になるタイミングで調達しているということですね、常に何種類かの驚きシリーズのレシピを用意しておいて、為替の動向を睨みつつタイミングを見て一気に材料を発注して商品を投入するというやり方ですね。
タイミング勝負でもあるんですね、 では他のコンビニではどんな動きがありますかね。まあ、ちょっと資料を見ていて、うん、私ちょっと気になったのは 3F ですね、うん、創業30周年記念として過去の人気商品を再現して投入していると、うん、で当時の手書きのレシピからメニューを再現しているというのが面白いななんて思いました、最近の健康志向に考慮して当時より塩味などは控えているそうですよ ね。
これ最近本当増えてるんですよね、その過去のヒット弁当をもう一回っていうやつがね。でセブンイレブンはね、この春ボリュームと低カロリー、この両立を狙う新商品、油で揚げないシリーズというのを投入したんです、これまで1000キロカロリー程度だったねメニューを、低カロリーのご飯を使ったり油を使わないことで600キロカロリー程度に抑えたということなんです、実際第1弾の商品はかなり好調な出足を見せているようなんですね、あとセブンイレブンではね、首都圏の店舗で500円の日替わり弁当でも勝負します。毎日日替わりで幕の内タイプの和洋中の弁当を販売するんですね、8月には全店に拡大する考えです。
出来たてを提供したり温度を変えたり素材にこだわったりと、コンビニの食の進化というのはすごいですね、
目覚ましいものがありますよね、新しいシステムや戦略でコンビニ弁当が、再び浮上するのか、当分ね目が離せないですよね、
今日ご紹介した内容は日経トレンディ8月号に掲載されています。ぜひチェックしてください。パワーピックアップ、今週はコンビニ弁当の逆襲についてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
コンビニ弁当ね、これ実はちょっと過去もずっと振り返ってみたんですけどね、これ80年代人気のメニューって何だったか分かります？
80年代の人気メニューなんだろう、
皆さん何だと思われますかね。
結構コンビニ弁当としては古い部類というか、
そうです ね、そう。でそれはイカフライおかか弁当。
イカフライおかか弁当、食べてみたい。
これね、これ2005年に復刻メニューとして再登場したというふうになってますね、
美味しそうですね。
なんか気になるものありますか。
私思い出深いのは、2001年に発売されたプロレスラーの橋本真也とタッグを組んだという破壊王のスタミナ弁当、これを生放送中に食べられるかというリポートをした記憶があってですね、
結構どうだったんですか。
もう大変でした、スタミナがたっぷりなので食べるのに大変でしたね。3分以内では食べられませんでした。
最近はね、本当にそういった監修弁当って増えてますよね、なんかいろんな人の監修弁当っていうのが出てきて、ちょっと前にはペヨンジュンのね監修のお弁当、高い高級弁当とかありましたよね。
高くても買うんですよね
っていうのもありました。最近はね、本当にいろんなタイプのお弁当が出てきてるっていうことなんですけども、この店内調理で次のステージにね、進んでいったのかもしれないです。楽しみですよね、
楽しみです、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。 Weekly 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 K Trendy